ね。感謝いたします。
それでは、御言葉の時とさせていただきます。本日は使徒の働きの、8章、後半部分になります。先週はですね、ピリポが、サマリアの町でのこの本当に印と不思議によってですね、多くのもの、また特にですね、こう本当に魔術を行って、本当に心がかなりですねぐちゃぐちゃの状態の、人物ですね、そのような人物もですね、本当に神様の大きな力を見てですねイエス様を信じたという場面を私たちは一緒に見てまいりました。今日はですね、テーマとしては、聖霊に導かれて喜びを明かしするというそのようなテーマを、掲げさせていただきました。ピリポが本当に導かれて、そしてこの本当に喜びをですね伝えていったということが、ここに書かれています。今日もですね3つのポイントで私たち一緒にこの御言葉をですね深く味わってまいりたいと思います。まず第一はですね、神様の導きに素直に従う、これがですね、この、ピリポのですねこの本当に特徴でもございました。また次にですね、自分の能力を用いて神と人とに仕える。ピリポは自分が与えられたですねこう旧約聖書から真理を解き明かすというこの反物を用いてですね、そして主に仕え人に仕えていきました。私たちもですね、神様が与えられた能力それぞれ違いますので ね言葉の人は言葉です。でも本当に愛情の人は愛情、また何かですね気配りで気がついてですねいろんなことを思うばかり、それもですね神様から与えられたですね一つの賜物の能力ということになると思います。自分が与えられた能力をですね神様のため人のためにこの用いていくとですね、素晴らしい種の技が起こるということを一緒に見ていきたいと思います。そして3番目にですね、イエス様を信じると喜びが湧き上がる。まあ、喜びというのもいろんな種類がありますが、でも私たちが知っている一番深い喜びはですね、イエス様を信じて聖霊に満たされて、そしてそれも日々ですね聖霊に満たされていく中で一番深いところの喜びが湧き上がるということになると思いますので、今日ですねこの3点を私たちはこのフォーカスしながら、御言葉の深みをですね味わってまいりたいと思います。今日あの塚本さんろう者の方来られるので、あの来られたらちょっと多分あの手話をしながら なりますので、少しあのメッセージがゆっくりになるかもしれませんが、あの前半は、このような流れで進めてまいりたいと思います。はい、それではですね、使徒の働きの8章、26節から40節までをお読みし、そして、本日の御言葉、備えられた御言葉をお語りしてまいりたいと思います。新約聖書です。使徒の働き8章です。26節から、40までお読みします。さて主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王官だけの高官で女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊はピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポは走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所はこうであった。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたんである。カンガはピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているんですか。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに 水のある場所に来たので、カンガンは言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポとカンガンは2人とも水の中に降りていき、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。2人が水から上がってきたとき、死の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアソトに現れ、そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。祈ります。天の神様、ピリポが神に導かれ、御霊に導かれて、そして住んでいった時に救いとまた喜びがそこに現れたということを、私たちは今日もう一度見ることができ、主をあがめます。私たちの人生にあっても、御霊が導かれる時に何かしら不思議なこと、また素晴らしいことが起こる。そしてその中の最も深い喜びは、私たちの身近な方がイエス様を信じるという恵みをいただくこと。私たちはこのピリポのこの物語を通して、私たちの人生、そして私たちの今目の前に置かれている状況の中に、ピリポのような導きを与えてくださる主がおられるということをもう一度確認しながら、御言葉を味わう時を持つことができますから、ありがとうございます。主よ、どうかお導く、お語りください。そして私たちを、私を導いてください。あなたに導かれなければ、あなたの道を歩むことができませんから。感謝します。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。感謝いたします。ピリポを通してですね、私たちは主の導きと励ましをいただきたいということをですね、強く願います。まずですね、この、先週までのところをご一緒に確認したいと思います。食事の問題でですね、ユダヤ教、ヘブル語 の背景のクリスチャンとギリシャ語の背景のクリスチャンがこうですね、いろいろ揉めてしまったと。まあ、人がたくさん増えてきましたので、ね、使徒、住人の使徒たちでは回らなかったということがですね、ここにあったと思います。そしてその後7人のですね、補佐する人々が起こされたということですね。その中にこう一番最初に出てきたのが、聖霊、信仰と知恵に満ちたステファノ。そして2番目に出てきたのが、この信仰と聖霊にですね、満たされたピリポということですね。ですからこの、今日クリスチャンの集まりの中でもピリポはですね、本当にこの、信仰と聖霊に満たされた人物ということをですね、人々がこの受け止めていたということを見ることができるわけであります。そしてですね、ピリポのこの先週見た聖書の箇所を見るとですね、この迫害によって散らされて、そしてサマリアに行った時ですね、8章の5節6節7節ですかね、今5節はサマリアに行きましたと、そしてイエス様を述べ伝えましたと。6節を見るとですね、群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って感謝を抱くことになるようになったと。汚れた霊に仕えた多くの人たちからその霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからであると。まあ、ピリポは非常にですね、この神様のこの力に満ちておりまして、悪い霊が働くと主の御名によって去れといえばですね、その悪い霊がこう去るわけですね。まあ、クリスチャン全てに与えられた権限ではあるんですが、でもそれを特にですね、力強くピリポはこの行使していたということになるかと思います。ですからそこでですね、たくさんのこの悪い霊が叫びながらですね、出ていったということをですね、ここで見るわけです。そして中部や足の不自由な人、脳梗塞でですね、言葉とか手足がですね、こう麻痺している人、こう今の現代の医学で見てもですね、そういうこの麻痺しているような状況の人がこの癒されて、そして歩き出す、またはですね、回復するというのは、これは非常にですね、この本当に奇跡ということになるわけでありますが、でもこの時にこのピリポがこの語り、そして御言葉をこう宣言し、そして癒しを宣言するとですね、そのようなこの現象、印、不思議がですね、起きたということを見るわけです。 ですからピリポというこの人はですね、そのようなこの癒しとか神様のこう働きをですね、こう本当にのために用いられた人物ということになっていったかと思います。そのような人物がですね、今日の8章の、26節以降ですね、立って南に行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいと、そこは荒野であると、そうですね、この、書かれていますが、このエルサレムからガザに下る道に行きなさい、出なさいというふうにこう言われるわけですね。でこの後のことをですね、私たちは知ってますが、ピリポの立場から見ればですね、立って、ね、ガザに下る道に行きなさい、何が起こるのか分からない、誰に会うかも分からない、そういう状況の中でこの主の使いの語りかけをピリポはアーメンというふうに受け止めたということがですね、ここに書かれているわけですね。ですからこのピリポという人を見るとですね、本当に心の中に主の語りかけがあるとですね、それを本当に吟味では当然必要でありますが、吟味した上でこれが主の語りかけだということが分かっていくとですね、もう何が起こるか分からなくても信じてですね、この従っていったということが書かれているわけです。まあ、これがですね、ピリポの特徴ということにもなるわけですね。自分のいろんな思いもあるでしょう、ね、その前ではですね、このサマリアでいろんなことも当然あったわけですね。そしてそこでですね、こういろんなこう関わり交わりもあったでしょう、ね、自分の思いや自分の考えもあったでしょう。でもそういう考えがある中で主がですね、さあガザに下りなさいという時にですね、彼は応答していったということになるわけです。そこでですね、エチオピア人のこのカンガンに出会うわけですね。こういう聖書を見ると、女王のカンだけの交換で女王の全財産を管理していたカンガンのエチオピア人がいた、彼は礼拝のためエルサレムに下りとありますので、ここを見るとですね、いろんな情報がわかりますね。このカンガンは非常にこの高い地位の人物であった、当然ですね、馬車一台で誰も付き人がおらず、本当にとぼとぼとこの馬車が進んだわけでは当然ないはずですね。宦官、そして高官ですから、当然付き人がいてですね、周りに何人もの人がいた、見るだけで立派な人ということがわかるわけですね。でもそれにですね、この臆することもなく、この、ピリポは向かっていきます。そして同時にですね、ここでエチオピア人宦官、つまり彼はですね、この異邦人ですね、異邦人であったとしても、異邦人であったとしても分け隔てなく関わり福音を伝えたという、そういう心の広いこの人物であったということになると思います。ちょっと手話の通訳を、始めますね。今日はですね、このピリポのところを私たちはこう話します。そしてこのピリポがですね、ちょっといきますね、神様の導きに素直に従うということをですね、今ですね、語っています、ね、そしてそしてですね、でどこに行くのかも分からずに、立って南に行き、エルサレムからガザに下る道に行きの、つまりどこに行く、誰に会うかも分からずに、彼はですね、こう主に導かれて進んでいったということがですね、わかるわけですね。そして今お話ししていることはですね、彼はですね、この、ピリポはですね、非常にこう心がですね、広い人であって、この、ユダヤ人だけっていうふうに考えるのではなくてですね、このエチオピア人のこの、人にもですね、彼はイエス様のことをですね、こう伝えるような、つまり心が広い人であったということがわかります。そしてですね、今少し話して前にちょっと話してましたけど、彼はこの高官でですね、女王の全財産を管理していたということですから、この、馬がいて、こう馬車がありますが、こう一つではなくて多分こう何人も人がですね、いたはずですね。そしてこうピリポがそれを見ると、おおと、あの人こう多分高い位の高い人で、そして異邦人ね、異邦人ね、異邦人ね、 ユダヤの人ではなくてですね、こうあのいろんなこう国の人々ですね、でこの、異邦人、ということをこうあの見ながらですね、今ちょっとあの、はい、見ながら、とにかくですね、彼はあの神様がこう言うならば、とにかくこう神様とこう一緒に進んでいくということをですね、こういつもいつもいつも考えていた人だということがですね、わかると思います。はいね、そして、ね、身分が高い、ね、人、そして、彼はですね、彼は、熱心な信仰を持っていたということも分かりますね。つまり礼拝のためにエルサレムに行きました。礼拝のためにエルサレムに下り、帰る途中であったということですからね、そして、彼はですね、この後ですね、こう聖書をこう読んでいるのをこうピリポは聞くんですけど、こう彼は習慣的に聖書を、読んでいるということをですね、分かるんですね。こうあのその時の人々はですね、聖書は読んでたんです。読んでたんです。なぜかというと、今のこの聖書はこう点とか丸がありますよね。だからこう目で読んでも、あこれ切るね、点ね、丸ね、こう分かるわけですよ。でも昔のこう、ま、巻物の聖書はこういう感じですから、こう言葉がずっと続いてるんですよ。だから点も丸もないんです。だから読んでると、どこで切る、どこで切る、どこで切る、分からないね。だからとその時の人々はですね、こう読んだんです。声に出して読む、読むとこうリズムで、あここで区切る、あここで丸だっていうのが分かるので、だからこの、このか彼はですね、預言者イザヤの書をこう読んでたんですよ。多分こう大きい声で多分読んでたと思います。でそれをこうピリポはですね、聞いたんですね。ね、だからね、どこに行くかも分からずに、こう従順に従っていく中で、この宦官に会って、そしてこう声を聞いて、そして、あの聖書を読んでるわ、あの人、あのなんかすごい、すごいこう地位の高そうな人はこう、聖書を読んでるわということが分かったわけですね。はい、ね、そしてですね、ピリポに御霊が今度は語りかけます。近寄ってあの馬車の一緒に行きなさい、ね、そしてちょっと今順番ね、で近寄っていくとね、走っていったんですね。ね、走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、ね、だからね、ここでも分かりますね、こう御霊がこう行きなさい、ね、行きなさいというふうにこう言われた時にはですね、声は聞こえなかったんですよ。聖書を読む声は聞こえなかったんです。だから行きなさいっていうふうにこう御霊がこう言われた時は、やっぱり分からないんですよね。何がこの後あるのかっていうことはこう分からないわけですよ。でもこう信じて進んでいくと、この あの預言者イザヤの書を読んでいるのがこう、ね、聞こえたんです。そして、ああ分かりましたというふうになるわけです ね。そしてですね、ね、はい、ね、で、ピリポね、ピリポは聞きますね。あなたは読んでいることが分かりますか、ね、まあこれはもうあの普通ですよ ね。自然です ね。あの近づく、こう馬がいて馬車に近づいていくと聞こえたので、その人に向かってですね、この読んでいることがこのよく、ね、分かりますかっていうふうに言うとね、導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうかと答えて、馬車に乗って一緒に座るようにピリポン頼んですから、ね、あのこのこう立派、ね、あのこう地位の高い人はこう来てください、来てくださいって一緒にこう座って、この聖書のことが分かるようにこう教えてくださいっていうふうにこうお願いするわけですね。 そしてこうこう、ね、多分こうすごい立派な、ね、こう馬車にピリポが乗ってですね、そして話をするということがここでこう起きたわけですね。はい、ね、つまりですね、神様はですね、イエス様を明かしする環境、人とかまた聖書の箇所とかを準備しておられる、ね、これがですね、こう今日こうまず分かることですね。つまりこう救いが起きるときには、神様がですね、その救いの前に準備をしてくださっているということが分かるわけです。で、あの11日のこの証をですね、こうあのしていこうと思ってますけど、あの先ほど少しね、あのお証はしたんですけど、ね、あの、はい、塚本さんこう、ね、あの聞いてないので、ね、あの11日 ね11日の証をしますね。あのこうね、11日に、ね、あのアッセンブリー京都教会というですね、あの私がこう信じた教会があるんですね。そして私をこう導いた牧師はですね、あの村上ひそかという先生なんです。でもあの、去年 の, あの去年のこう 8月の29日にこのあの亡くなったんです。亡くなったんです。そして 1年が経ったので、このまた みんなですね、そのこうあのまああの先生をこうあの、まあ、あの大事に思っている人たちがですね、集まってですね、そしてこの、 あの京都にこう集まりました。そしてですね、こうあのあの証をですね、あのたくさん の, こうあの人からあの聞きました。そして、メッセージはですね、あの大津のですね、あの野口一郎先生、まあ、この先生、ね、私たちもよく分かって知ってますが、メッセージしてくださってですね、そしてあの、メッセージはですね、あの橋をこのこう作るっていう、そういうメッセージをしてくださったんです。つまりこのね、村上先生という先生はあのたくさんのこう橋を作ったこう人だと。つまりこのイエス様のことをこう伝えて、そしてこう神様を信じることがこうできるように変えていただいて、そして人生をこう新しく作り直してくださるような、まあこれはね、十字架の力なんですけど、そういう橋をですね、こうたくさん作ったあの、まあ、バルナマのようなですね、そういう働きをしたこう人だったというようなことをですね、こうメッセージの中でこう語ってくださったんですね。で、私もですね、こう強く心にこう受け止めました。そうだ、あの私の先生は、ね、あの本当に橋を、ね、作って、で私もこう私のこう罪の中にこう生きていた中からイエス様という方をこう伝えてくれて、その橋を渡って、そして私もこう救われたし、こう喜び の, このこう日々を歩むことがこうできるように、本当に変えられたな、変えられたな、本当に感謝だなということをですね、こう思いながら、あの京都からですね、こう車でですね帰ってきたんですね。でですね、帰るときにあの小物、これ詩は難しいな、小物ね、小物のあのところでこう降りたんですよ。でその小物にはですね、こう三枝さんね、あの、三枝さんね、三枝さんっていう私たちのこの教会のこの姉妹がですね、こういるので、そう、三枝さんのところに、あ、じゃあ、神様の導きだったら、三枝さんのところにこう行って、そしてね、一緒にお祈りができたらいいなっていうふうに思いながら、三枝さんですね、こう、電話をしてですね、そして話したら OK ということだったので、こう、 あの彼女のこう家にですねこう行ったんですね。そしてこう、まあ、あのね、あの彼女ももうあの お母さんのこう世話をしたり、あの弟さん、うん、あのなんだ弟さん夫婦のことをこう世話をしたりして、もう本当にこう忙しいので、あのもうこうね、あの聖霊の力がこう注がれるようにっていうお祈りをこうした後にですね、こうミエラさんが、ね、私のねこう弟夫婦のところに、弟夫婦のところにこうね、こういつかね行ってこうもらえると嬉しいですっていうふうにこう彼女は言ったので、あ、それなら、ね、あの今行きましょうって、今一緒に行きましょうっていうふうにこう話をしたんです ね。そしてです ね、まあ、ね私もあの神様からのメッセージをこう聞いて、京都から車で帰って、そして橋をこう作る、ね、証の人になろうって思ってこう来てたので、もう自然なことなんですよね。で、ね、そしてですね、お祈りをして祝福を祈っていくと、ね、道見のじゃんじゃん行きましょうかって、ね、で弟さん夫婦のところにこう行ったんですね。そしたらですね、弟さんがイエス様を信じて告白をされたんですよ、ね、あの弟さんが ねイエス様を信じる告白をされたので、そこで、ね、洗礼も授けました。でそこで、ね、奥さんも聞いてて、ね、横で聞いてて、ね、信じて一緒に天国に行きませんかと言ったら、ね、アーメンアーメンアーメンってこう言われて、あ、分かりました、じゃあ、ね、一緒に、ね、こう祈りしましょうと言って、ね、こうね、イエス様を信じます、ね、こうね、罪を告白します、って、ね、こうね、罪をこう許してください、ね、イエス様を私の主として信じます、ね、私を、ね、天国に導いてくださいね、アーメンってお祈りをこうして、ね、あの彼女もですね、アーメンってですね、こう告白をですねしたんですね。そしてあの、洗礼ね、こう 水であの洗礼の時を持ちました。でもですね、後から聞きましたけど、このお嫁さんはですね、こうちょっと、まあ、病気でね、あの病気ね、病気でですね、そしてこうね、あのこうすぐにこう忘れてしまって、こう会話もですね難しい時が多いんですね。私前こうね、このお嫁さんはこう喋るのが難しいっていうふうにこう聞いてたので、でもその時はですね、普通にこう会話ができたんですよ。こうイエス様死にませんかって言ったら、死にますって ね、あの洗礼こうしませんかって、しますしますって、もう普通に話をして、であと、ね、その後で、ね、三枝さんもあの驚いてました。本当に神様が本当に導いてくださったということをこう語ってくださいました。でもですね、この今日のこの、あのピリポのメッセージではないですけど、でもやっぱりですね、救いの時には神様がいろんなことをこう準備してくれている、ね、私が京都で神様のこうメッセージを聞いたことも神様のこう証ですし、ね、運転してこの近くにあの彼女の家があるわってこうふっておおあのこう思い出したのも、ね、神様の導きですし、そして彼女と一緒にこう話をして、あ、じゃあ弟さん夫婦のところにこう行きましょうかね、じゃあアメンって言ったのも神様の導き、全部のことがこう神様の導きで、そして救いが起きたんですね。アメン。ですから皆さんのこう家族の人が、ね、皆さんがこう家族の人々のためにですね、お祈りをしていると思います。でもその人がこう救われる、ね、救われるっていうのはもうね、一瞬ですよ。一瞬。もう神様がこういろんなことを準備しておられるので、神様が導いてくれたら一瞬ですよ。もうその一瞬の時を目指して、この三枝さんもね、ずっとお祈りして、ずっと証しをして、ずっとこう助けてこう来たんですね。でも救われるのは一瞬です。うん。そして 一瞬の救いを受け取ったら天国にもう行く約束が与えられますから、本当に神様の導きというのは本当に感謝だなということを思います。はい、ね、はい、じゃあもう一度この聖書の方に戻ります、ね、はい、フィリピはですね、はい、2番ですね、自分の能力を用いて神と人とに伝える、これが2番目です、ね、ピリポはですね、旧約聖書を用いてイエス様のことを語る能力を持っていましたね。ですからそのこのピリポがですね、このイザヤ書の、イザヤ書の聖書を読んでるのを聞いたらですね、もうですね、このピリポはもう分かるわけですよ。ああ、神様のメッセージをあの宦官に語るように導いてる、こう明かしすることを考えてる神様って分かるわけですよ。で、分かるから、だからその分かったことを語ったんですね。はい、ね、彼の読んでいた聖書の箇所はこうであった。ホフィバに惹かれていく羊のように毛をかる者の前に黙っている子羊に彼は口を開け、彼は癒しめられ、ね、まさにピリポの特質の分野です。この彼というのが、ね、この宦官はわからないんですよね。預言者について言ってみたら、自分について、それ他について、宦官はこの彼ね、彼のことがわからないんですよ。でもこの彼とは誰のことですか、うん、はい、ね、もうそうです、イエス様です ね、イエス様のことですよ、ね、だからね、はい、ね、ですからもうね、もうどこに書いたかな、よいしょ、あ、書いてないわね。だからイエス様という方がね、この少し前にエルサレムのこの十字架の上でもう本当にこう血を流して苦しんで、そしてこう死なれたということをですね、あのこのピリポはですね、この彼に、宦官に語ったわけですね。そして彼というのはイエス様のことですよ、あなたが分から、前は分からなかったけど、でもこの彼というのはイエス様、救い主であるイエス様のことが彼なんですということをですね、語ったんですね。そして、ああ、分かりました。そしてですね、はい、ね、あとこのイザヤ書のですね、この、他の箇所もですね、あの読んだはずですね。イザヤ書の4節5節にはですね、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、ね、5節には、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれた、でも私たちは癒された。これは十字架の力ですよ、ね、ピリポはですね、この彼、イエス様の十字架を通して、私たちがこの私たちの咎のために、このイエス様という方が砕かれて、そして私たちは癒された、ね、全てのもの咎をこのイエス様に、彼に負わせた、ね、はい、ね、だからこのイエス様を信じたら罪が許されて病も癒されるんですということをピリポはこの宦官に伝えていったわけですよね。そして宦官は分かりましたというふうに受け取っていったわけです。そしてですね、はい、これが53の12、あの読める方は言いましょう、はい、それ私は多くの人を彼に分け与え、彼らは業者たちを先人として分かち取る、命の死に分け渡して背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする、ね、ピリポは語ったと思います、ね、 この彼はこう死んでよみがえって、そして多くの人たちのためにこの鳥なしのこの祈りを捧げていったということをですね、彼は語ったわけですね。そしてそのことによって、はい、ね、これですね、はい、ね、彼とはナザレのイエス様であること、彼とは私の罪と病を負い血によって癒しを与えてくださったこと、彼を信じるならば罪を告白して洗礼を受ける必要があるということ、ね、それをこう伝えていったので、ね、カンガンはこう言いましたね。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、カンガンは言った、ね、一緒に見ましょう、はい、見てください、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか、アーメン、ね、それで、ねね、はい、でこのカンガンはですね、どこなのかな、ね、ね、カンガンはですね、このピリポとピリポとピリポによってバプテスマをこの、ね、水の中に入って、そしてバプテスマを受けたということですね。そしてですね、その後あのピリポはですね、もうそこにすぐ離れていきましたが、ね、カンガンはですね喜びながら帰っていったということを見ます、ね、私たちはですね、こうイエス様を信じる時にですね、喜びがですね、喜びが湧き上がってきますね。イエス様を信じた時にですね、喜びがこう、ね、湧き上がってくるということですね。そしてですね、あのこの時のエチオピアのカンガンのように洗礼を受けた時、ね、あの皆さんこう、ね、洗礼を受けた、ね、時のことをこう覚えていますか、ね、あのね、今、ね、あの何人もの方が、ね、あの私はこの中で洗礼を授けたのは藤谷さんですけど ね、あのね、藤谷さんの、ね、洗礼をあの授けた時の2階の写真を、ね、今でも覚えてますけども、藤谷さんはこの3階のね、あの水槽でね、あのそういうあの捧げましたが、でも本当にあの多くの方がですね、こうね、あの塚松さんもね、塚松さん岡山ね、岡山の教会で洗礼を受けられたのかな、ねね、多分ね、覚えてると思う、ね、覚えてると思いますけどね。でその水から上がった時のこの時のこうあのこうすがすがしい、なんかこうもう何かこう全部がこう変わるような、あの本当にこう素晴らしい、すがすがしいこう喜びというものを、まあ、私もですね、この京都の教会で花が桂川っていう川なんですけど ね、川で私あの、うん、そう洗礼を受けました。川でね、うんうんうん、あの京都でね、うん、受けましたね。でも本当にこう水から上がった時に本当になんかこう喜びというかがこう湧き上がったことをですね、こう思い出すわけですけども、でも、ね、そういうですね、洗礼を受けた時にもこの喜びが湧き上がってきます ね、 あのね、喜びながら、ね、カンガンは、ね、喜びながら帰っていったというふうに書かれていますね。でもですね、あのでもその、ね、洗礼を、ね、受けた時だけ喜びがあるのではなくて、その後ずっとですね、聖霊の満たしをですね、こう受けるたびごとにですね、私たちは喜びがですね、こう湧き上がるということになると思うんですね。ペテロは言いましたね、これ使徒の3、ね、一緒に言いましょう、はい、それぞれ罪を許していただくため悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば反問として聖霊を受けますね。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人は誰にでも与えられているのですね。イエス様を信じてね、こう信じてバプテスマを受けていくと、この神様のプレゼントとして聖霊の力を受けることができると聖書は 聖書は約束してくれてるわけですね。でそれはもう本当にこう絶えず絶えず絶えず絶えず私たちにこの与えられて喜びということになるわけですね。そしてこうも言ってますね。これイエス様の約束の言葉です。はい、天の父は求める人たちに聖霊をくださらないことがありましょうか。アーメン。だから求めたら求めたら求めたら、ここだね、求めたら求めたら求めたら、皆さん求めておられますよね。はい、求めてね、あ、こっちか、ね、求めたら求めて求めたら聖霊が与えられる。その時というのは、私たちのこう、いろんなこう思いがこう湧くかもしれない。でも、求めて求めて求めていくと、いろんな私たちのこの雑念、いろんなこの雑念をこう乗り越えて、私たちは聖霊の満たしの中にこの飛び込んでいくような、そういうですね、この恵みを受け取ることができるということになると思うんですね。イエス様を信じると喜びが湧き上がる、それはもういろんな時に喜びが湧き上がります。イエス様を信じた時も、洗礼を受けた時も、聖霊を満たされた時、そして日々、満たされを受ける時、イエス様のこの喜びを私たちはですね、この受け取ることができる。そしてですね、こう皆さんもこの喜びを、この喜びをですね、たくさんたくさんたくさんこう受け止めて受け止めて受け止めていくとですね、皆さんいろんなこう人と会った時に、皆さんの顔がですね、聖霊の喜びをこう受け止めていくと、皆さんの顔がですね、こう輝いてですね、そしてちょっと周りの方こう見てもらっていいですか、輝いてですね、そして、ああ、本当に神様のこの恵みが溢れると喜びが湧き上がるんだなということをですね、この分かるような、そういう、こう証し人として私たちがこの、用いられるということになると思うんですね。アメン。今日まとめていきたいと思います、ピリポは神様の導きに素直に従いました。そしてピリポは自分の能力を用いて神と人とに仕えていきました。そしてイエス様を信じると喜びが湧き上がる、本当に、神様のこの恵みは素晴らしいです、そのこう恵みをです、本当にたくさんたくさん受け止めてですね、喜びをですね、人々にこの証ししていく人とこう導かれたい、と思います。では一緒にお祈りをしていきます。祈ります。神様、あなたは私たちイエス様を信じることを通して喜びをこう与えてくださいました。神様、私たちはその喜びに満ちています。神様、たくさんたくさんこの喜びをこの受け止めていくときに、私たちのこう笑顔が変わり、そして言葉が変わり、またこの行動が変わっていく。神様、そのように私たちを聖霊の喜びで満たしてくださるようにお願いいたします。神様、満たしを感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。はい、よいしょよいしょよいしょ、はい、今日ちょっと手話通訳をしながらでしたが、少しゆっくりめでしたが、神様の恵みが流れることを信じてですね、主を褒めたたえたいと思います、皆さん、本当に、良い、証人にこう こう作りこう変えられたいというふうに思いますね。本当に暑い日がですね本当にこう続きますけど、ね、でも聖霊のこう満たしをですねたくさんいただいてですねこの元気をいただいてこう生きることができたらこう感謝だなというふうに思います。では賛美をしてですね、献金を捧げてそして、行きたいと思います、では、賛美を捧げていきたいと思います。